10時間1回、3日目に親いた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日はですね、さっき特別賛美をしてくださいましたけれども、月曜日の日に、4月30日の月曜日の日に、J ゴスペルコンテスト九州地区、予選の決勝大会があってですね、ピースが白馬に行くことになりました。それともう一つは30日にさっき明かされましたけれども、30日じゃない、5月3日の日に、木曜日の日にですね、バーベキュー大会があってフィリピンの方々との送別会だったんですけども、一箇所だけ間違われたんですね。フィリピンとアメリカじゃなくてアフリカの方々ですね、アフリカの方々が来られたんですけども、非常に良い時を持つことができまして、そのことも少しお話ししたいと思っていますが、その前に1分動画を見ていただきたいというふうに思います。今日の1分動画はですね、聖霊のバプテスマの後、聞き従いの後に聖霊のバプテスマをやって、癒しのことをやって予言のことをしましたので、今日は威厳ということで2回やります。今日は1回目の方の威厳ですね、見ていただきたいと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは威厳についてのパート1です。さて、威厳の賜物はどのように開かれるのでしょうか。使徒の働き2章1節から4節にあるように、ペンテコステの時に弟子たちは聖霊のバプテスマを受け、威厳を語り始めました。このように聖霊のバプテスマは御霊の賜物の働きの土台です。ですから聖霊のバプテスマを受けたすべてのクリスチャンが威厳の賜物を受けることができます。ではその働きはどのようなものなのでしょうか。使徒の働き2章11節いろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとはとあります。つまり威厳を通してメッセージが語られました。このように威厳の働きの一つは神様のメッセージが語られるということです。そのメッセージを通して人々が触れられ、救いの技が起こっていきます。またこの場合は自分では話せない外国語を聖霊様によって語ったわけですが、全く誰もわからない言葉で語られる場合もあります。その場合は御霊の賜物の一つである威厳を解き明かす賜物を用いて神様からのメッセージを受け取ることができます。次回は威厳のもう一つの働き、威厳の祈りについてのお話です。ではまた。
はい、ありがとうございました。威厳というのはですね、聖霊のバプテスマの後に語られる言葉ですけど、威厳には2つあって、1つはですね、メッセージの威厳と、で今度次回やりますけど祈りの威厳があります。で今日はそのメッセージの威厳なんですけれども、これも2通りあって、例えば今私がフランス語で話し出すと、フランス語が、例えば今日来るアフリカの方でフランス語が共通語の方は分かります。で、英語で私が話したら何人かの方は分かります。あと私が例えば今何にしましょうかね、中世のスペイン語か何かで話したらほとんど分からないと思うんですね。でも分かる人には分かるわけですね。これは、私にとっては威厳だけど、ある方にとっては予言なんですね。つまり聞く人に分かる言葉ですね。それともう一つは全く誰も分からない言葉で語る、例えば天使の威厳がありますから、その場合には必ず解き明かす人が必要なんですね。威厳の解き明かしていたものなの で、そしてそれでメッセージなので、面白いことにですね、ここからはちょっと余談なんですけども、聖書に書いてないから断言できないんですけど、どうも今までいろんな本を読んだり経験上ですね、威厳と威厳の解き明かしっていうのはですね、どうもその必ずしも仲がいい人というよりもぶつかっていたり合わない人たちが組んでさせられることが多いようです。面白いですね、これは不思議ですけどね。そういうのはこれは聖書に書いてないから断言しませんけどね、なんかそういうのが多いように感じます。例えばアメリカでは、特に少し前はですね、とても残念なことですけれども、黒人と白人の間には大きな溝がありました。そして特に教会でも残念ながらそれがあったわけですね。チャーチオンダウェイが素晴らしいと言われるのは、黒人も白人もイスパニアもアジア系もみんな一緒になって本当に礼拝してるんですね。あれはアメリカではめったに見れない光景なんですけども、だからすごい教会なんですけども、ところが黒人の人と白人の人が組まされて威厳と解き明かしをするっていうシーンは、結構あるんですよね。神様面白いことにそういうふうに聞くことは結構あるようであります。ちょっと話が脱線しますけど、海外選挙に行った時にですね、今はもう1週間ぐらいのチームが多いですけど、実践のチームは以前は3週間とか行くチームが結構あったんですね、2週間とか。その時にチームに行きますと、チームの中に得意でない人がいてですね、 できればあの人と同じ部屋になりたくないっていう人がいるわけですね。すると必ずその人と同じ部屋になって 2,3 週間一緒に過ごすってことが起こったりするわけですね。でもそのことを通してもフィックスで言ってますから帰れないわけですけども、そこで本当にお互い相手もですね、お互いが整えられて、そして逆に最後は本当にいい関係になっていくってことがよく起こるわけですね。で、皆さんもいろんなところに置かれて、できたら逃げ出してしまいたいとか、もうやめてしまいたいと思うことがあるかもしれませんが、神様がもういいよって言ったら、どうぞやめるなり出ていくなりしていいと思うんですけども、そうでないときに、神様にすがりながらその場に移動してもんですね。でその時に受ける祝福があるし、整える恵みがあります。ただ神の時が来たらね、神様が今度はそこにいたいと言ってもね、次に使わすことがありますので、それはまた別ですけども、主が置かれたところには主がいいよってまだいること言うとね、本当に祝福を受けます。神様意地悪してんじゃなくて、もっと大きな祝福のために、そういうことをしているってことはね、覚えてください。ちょっと威厳からずれましたけれどもね、そうですね。で来週は威厳の祈りのことをやります。でメッセージの威厳はこれ賜物なんですけども、祈りの方の威厳っていうのはもちろん賜物の一つなんですが、これは誰でもできる、ね、だからこれすごく重要なんです。それと実はですからこれをね来週学びますので、ぜひね来週も皆さんまた来てみてほしいと思います。それで今日のメッセージに入りたいんですが、その前にもうちょっとだけ、さっき言った30日の日に賛美大会がありまして、27チーム出ましたけれども、その前に小学生が3つと中学生が2つありました。で小学生の3つはどのチームも可愛いだけじゃなくて歌がとっても良くてですね、将来すごい楽しみだなと思いました。でその中でファーストフルーツの南初穂ちゃんですねが優勝しまして、とっても良かったなと思います。それとあとヤングの方はですね、グレース、北九州のグレースが優勝しました。彼女はもう小学生の時からずっと路上に行ったりしてますので、ね、で長崎教会の、Always Smile だっけ、 Always Smile もデビューいたしましてですね、で2位だったんですけれども、2チームなんですね、で2位なんですけれども辞典なんですね。そしたらすぐにアリスちゃんが飛んできて言いましたね、辞典は白馬に行けるのかとか言ってですね音源審査でいけるかもしれないよって言ったらですね、いけるといいですね。だからね、ぜひ皆さんお祈りください。ただいけるようになっていけないってことのないように選ばれたのにいけませんってことのないように口止めますけども、なんかすごく嬉しかったですね。長崎教会からも、ね、そういうチームが出てきたのでとても良かったと思います。で一般の方ではピースが今回優勝できて、白馬にことになりました。ぜひ、ね、皆さんお祈りください。さっきも言ってましたけれども、教会の代表としていきますので、ここのチームというよりも教会の賛美隊としていきますのでね、本当に神様の栄光を表すことができるように祈ってほしいと思います。で今回は特徴があったんですね、英語の賛美を今言ってありましたけれども、それに日本語の訳をつけたんですね、ピースはね。で2位と3位のチームは風の響きの日本語に英語の訳をつけて歌ったんですね。そのチームが 1,2,3 を占めたんですね。で英語で賛美することの中に神様の今のね、すごいなんか見心があるんじゃないのかなということを深く思います。でつまり神様が日本から世界っていう舞台を変えて賛美の働きを進めなさいっていうことを語られているんだなというふうに思うんですね。だから英語で作詞作曲を導かれる方はどんどん英語で作詞作曲してほしいと思いますし、日本語でも作詞作曲してほしいと思いますけれども、同時に英語でも賛美してほしいと思うんですね。っていうのは例えば今回ここから次の話なんですけども、3日の日に、バーベキューをしたんですけども、4月と5月に帰る人がいて、4月にコンサートして送別会をしたんですけども、その後にちらっとね5月に残る人たちに、じゃあゴールデンウィークの時でもバーベキューでもしようかってもう軽く言ったんで、軽くそしたらものすごい喜んだんですね。フィリピンの人たちがバーベキューやれるって、ね、でその日の海はどうかって言ったら海でやれるのですごい喜んだんですね。あんなに喜ぶこともなかったんですけどね。だからって言ったんですね。それであんなに喜んでくれるならね、どうやってあげたいと思ったんですね。今日のメッセージで後でかかってくるんですけど、本当に喜んだんですよね。なんかね、バーベキューって言ってですね、もうちょっと早く知ってればね、もっと早くねやってたんですけども、ちょっと今まで言わなかった私が悪かったんですが、あんなに喜んでもらったんですね、そのやる前ね。すごい喜んだんです。それでじゃあやろうって話になったんですね。で、バーベキューをしたんですけども、最初はその日に、ね、示されたんですけども、その日はちょっと遠いことと、それから時間がかかることと遠いこともあって、それから風が吹いたらどうしようとか、いろいろ現実的なことを考えて、アグリの丘の方に、決まりかけたんですけども、神様の示しはその日だったんですね。やっぱり主の示しをしないといけないですね。でその日でやっぱりやろうってことに、やっぱり神様のおっしゃるところでやろうってことになって、それが火曜日に最初に決まって、 うちの妻はですね、サノギになりましたことを感謝しますと言ったら、そこにさっき話した光子さんが言われてですね、サノギって言った瞬間その気になったわけですね。それで行こうということになったんですね。で、別に行くことを何とも思わない人もいるでしょうけど、確かに大勢の中に入るのが傷があって怖い人って結構いっぱいいらっしゃるんです。で、男性の中に入るのが怖い人もいますし、まれに女性の中に入りたい怖い人もいます。で、確かにそれぞれ の、ね、人生の中で受ける傷なんですけど、ちょっと彼女は本当に嫌だったっていうのはできなかったんですね。でもその日だって聞いて、その日になってですね、行こうってことになって、お兄さんに連絡してくださったら、今まですごく主のこの私の教会のことを迫害してた方が来てくださって、全然そんな片鱗もなかったですね。昔から仲間と友達だったような感じで、本当にで、彼らがいなかったら火がつかなかったと思います。だから持っていった炭がですね、何年前かわからない時に残っていた炭とかですね、もちろん新しいのもあったんですけども、それでまあそれにいろいろやって火をつけてくださって、それであっという間に火がついたですね。だからね、我々だけだってうまくいかなかったと思うので、すごく祝福されました。全部で36名、赤ちゃんいると37名、現地から最後の方に2人来たので39名、サンキューですけどもね。フィリピンの方が20名近く来たのかな、15名ぐらいかな、フィリピンの。それとアフリカからケニアと、それから、どこだっけ、ナイジェリアから来られました。赤ちゃん連れのナイジェリアの方も来られまして、とっても祝福されましたね。で、あっという間に時が過ぎたって感じだったんですね。だからまた主の導かれる時にやってみたいなと思ってますので、ぜひ皆さんね、参加してほしいと思います。いや、あんまり作るの得意じゃないという人は食べるだけでいいですので、ね、ぜひね、来てほしいと思います。赤ちゃんからね、ご年配の方まで来たんですね。私より上の方も含めて。で、アフリカの人もいたし、フィリピンの人もいたし、それから若者もいたし、受験者もいたし、赤ちゃんもいたし、子供もいたんですね。それからあと男性もいたし女性もいた、だからいろんな人が集まって、これが教会の雛形ですね。それが本当に一つになって、私たちだと車で移動したんですけども、バスの28人乗りのバス満杯だったんですけど、帰りにその証し会があったそうですけど、すごく祝福されてですね、フィリピンの人と、それからナイジェリアの方はですね、フィリピンの方は一生忘れない思い出になったって言ってね、なんかすごい喜んでいたということと、ナイジェリアから来た人、間もない人はいるんですけども、ホームシックになった人なんですけど、その人はなんか興奮して、なんかもう喋るのやめないぐらい興奮して話したそうですね。だからとってもいい時を持ったんだなと思いますね。本当にね、神様に感謝をしたいというふうに思います。あと来れなかったけど献金してくださった方もいらっしゃると思いますし、献費してくださった方もいらっしゃると思うので、本当にありがとうございました。なんか神様の家族だなっていうことをね、すごく深く感じることができた時でありました。神様に感謝したいと、神様に感謝したいと思います。特にですね、今回はそのフィリピンの方々に本当に彼らがあんなに喜ぶならやってあげたいと思ってやったんですけど、本当に喜んで帰ってくれて、とっても良かったと思っています。5月の22日に帰られるんですね、何人かが。まあ、だから20日の日曜日にね、また帰る人たちに証しとメッセージ賛美をしてほしいなと思ってますけれども、ちょうどペンテコスの日なんですけども、ね、楽しみしたいと思います。それじゃあ聖書の方に入っていきたいと思います。マタイの福音書の14章の13節からですね、今日はね、これは5000人の給食といいましてですね、5つのパンと2匹の魚で、男性だけで5000人、女性子供入れたらおそらく数万人だと思いますけどが、お腹いっぱいになって満腹になったっていう奇跡のお話です。で、これはマタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書の全部に書いてあります。4つの福音書の全部に書いてある記事っていうのはそんなに多くありません。例えば十字架のこととか復活のことは書いています。例えばイエス様の誕生のことはマタイとルカだけなんです。マルコとヨハネにはないんですね。だから4つの福音書全部に書かれてるってことは、それほどやっぱり重要で特別なことがあると思うんですね。で、この5つのパンと2匹の魚の話には大きなメッセージがあります。で、これは奇跡なんですね。で、今年神様は私の教会に奇跡が起こるよってことを、群れ全体を通しても長崎教会にも語ってくださっているので、ちょうどね、私の群れは11月から始まりますから、5月ってことは後半が始まったんですね。5、6、7、8、9、10ってね、いよいよこの奇跡が現れてくる後半が始まってきてますので、今日はここから共に学んでいきたいと思ってるんですね。で、皆さん主に奇跡を期待してください。ただその時にね、ポイント絞って話しますけれども、イエス様はどういうふうに奇跡をなさったかを見ていきたいと思いますね。 13節からね、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。まあちょっと一人になって寂しいところに行って、まあ、父なる神様と交えたかった。なぜかというと、このことっていうのはバプテスマのヨハネが首を切られたんです ね、まあ、ヘロデっていう王様の誕生日のお祝いに娘が舞を舞ったらすごく上機嫌になって、何でも欲しいものやるぞって言ったら、娘がお母さん、ヘロデの妻ですね、ヘロデアっていうんですけども、その人が、まあ、バプテスマのヨハネのことを嫌ってて、バプテスマの首をぶん乗せてほしいって言いなさいって言って、娘がバプテスマのヨハネの首をぶん乗せてくれって言った。でそれでヘロデはみんなの手前がね、みんなに手前があったので、まあ、言って首を切らしたんですね。でバプテスマのヨハネっていうのはイエスの道となをした人ですね。で預言者なんですけどね、まあ、こういう形で首を切られたんですね。ちょっとある意味で人間的には悲惨ですね。ただ永遠という価値の中で考えると、彼は永遠の中で冠をもらっていると思います。で、まあ、こういう状況なんです。それでイエス様はそのことを聞いてとっても心を痛められたんですね。イエス様は心を痛められたんですね。バプテスマのヨハネがそういう状況になったこと。それで一人になってちょっとゆっくり、ね、彼のことを思いながらこう神様と祈りたいと思われた。それで寂しいところに行こうとされた。ところが船でね、船でそのみんな多いから船でこうバーってね、別の向こう岸かどこかに行ってゆっくり神様と交わろうとされた。ところが、群衆はこの時イエス様はもう本当にみんな周りを囲んでいたので、群衆がそれって、つまりイエス様向こう岸行ったぞって聞いて、もういろんな町々から歩いて、今度歩いてきて、ガーッと歩いてきて先回りして、その船が着くところにイエス様を待っていたんですね。皆さんならどうでしょうね。そういう時にいっぱい人が待ってたらね、ああもう一人になりたいのにって言いますからねあるいはどんな風に反応するでしょうかね。でこの時イエス様はですね、多くの群衆を見た時どうしたかというと、彼らを深く憐れまれたんですね。これがイエス様なんですよね。イエス様は本当に一人になりたいなと思って行かれたんですけども、群衆が押し寄せてきて、本当にイエス様のところに来た時に、イエス様はその人たちを追い返すのでもなければ、うるさいなっていうのでもなくて、そういう人たちを深く憐れんで彼らの病気を治されたって、癒されたって書いてあるんですね。でたくさん病気の人がいた。でイエス様はこの時治されたんです。で聖書を見るとイエス様は本当に病気を治しています。で皆さんが病気だったり、皆さんの家族や友人が病気だった時に、病気を治すことはイエス様にとって特別なことではありません。救いっていう言葉の中に、以前も話しましたように、病気が治るって言葉が含まれているので、どうぞね、もっと主に期待してください。今日この礼拝の中でイエス様が働かれば簡単に病気が治る。主が働かればですよ。私にはその力はありませんけど、ね、で本当に主は、ね、治してくださる方。でこの時も本当にこう一人になりたいと思われて行かれたのに、うわって人が来た時に、それでもイエス様はその人たちを憐れみを持って臨まれて、病気の人を治してくださったんですね。でこれがイエス様であります。で皆さんね、イエス様のところにはね、遠慮しないでいきましょう。人のところにはやはりその人の受け取れる量がありますし、人間にはやっぱり限界があります、ね、でもイエス様は大丈夫なんです。でこの時イエス様のところに行って、そしたらイエス様は治してくださったんですね。で夕方まで、まあ、行ったんですね、一緒にずっとね。で夕方になった時に、まあ、弟子たちが言うわけですね。イエス様ってね、ここ寂しいところだって、他の訳ではね、偏僻なところって書いてあるんですね。まあ、今で言えばコンビニもないしスーパーもないってことでしょう ね、偏僻なところなんで、寂しいところなので、自覚ももうこんな時間になってしまったから、このままだったらみんなお腹空かしてしまうから、群衆をみんな解散させて、めいめいでそれぞれ自分たちでいろんな村に行って、ご飯をね、食物を買うようにさせてください、ね、自分たちでなんとか食事できるようにしてください。つまり自分たちでとてもそんな彼らを食べさせるものはないからですね。これ弟子たちとしてはすごく気が利いた、ね、お腹空いてると思うから、ちょっと解散させてご飯食べに行かした方がいいと思いますよって、そういう気が利いたサジェッションだったと思うんですよね、弟子たちが。ところがイエス様が言った言葉はですね、今日の一つ目の大事なポイントなんですけども、イエス様はこう言ったの。16節、イエス様は言われました。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方で人たちに何か食べるものをあげなさい。でこれは一つはチャレンジです。弟子たちに、あなた方で何とかしなさい。でももう一つ大事なことがあって、イエス様を慕ってきた人たちはずっと一緒にいてお腹空かしてる。このままもし帰らせたら、途中で歩けなくなったり倒れてしまう人もいると、他の箇所に書いてあるんですね、他の福音書のところにはね。つまりイエス様はこんな、せっかく私を慕ってきてくれたのに、その人たちをお腹空かしたまま返すわけにはいかないって、この人たちちゃんとお腹を満腹にして、ね、満腹にしてから帰らせなさいって言ったんですね。でこれね、私が食いしん坊だからかもしれないけど、すごいイエス様の愛を感じるんです。 イエス様は自分を慕ってきてくれた人をお腹すかしたまま返したくなかった。もし返したらね、途中で倒れたり歩けなくなる人もいるかもしれない。そういうことを考えると心配だった。だからとにかくこの人たちを満腹にさせて、あなた方でこの人たちを食べさせてあげて、満腹にしてから返してあげなさいって言ったんですよね。で、何度か話したことがありますけれども、今回ね、さっき言いましたフィリピンの人たちがね、バーベキューしようかったら、とにかく本当に喜んだんですよ。で、今までやってきて、ああいうふうに素直にあんなに喜んだことはなかったんですね、する前ね。そんなにバーベキューよくしたかったんだって、もうちょっと早く知ってればなと思いましたけども、その時に私は何としてもしてあげたいと思ったんですね。もし雨が降ったら家の中でバーベキューの会に焼肉パーティーになったかもしれませんが、とにかくバーベキューしてあげたい。で、連休があるから雨になったら別の日にしてでもしてあげたいと思ったんです。それはあんなに喜んでくれて、やっぱり、ね、フィリピンの人たちずっと3年間来てくれて、一緒に礼拝をして彼らのことを愛しく思うわけですよね。真面目にね、助けてあげたいと思ったんですね。それで当然思うわけですよね。そしてバーベキューパーティーの時でも失敗しっかり食べろよって、お腹いっぱい食べてほしいなって当然思うでしょ。当然思うでしょ。自分も食べるけど彼らも食べてほしいと思うじゃないですかね。石田さんは何か遠慮したとかいう話でしたけど、その割にはいっぱい食べてたんですけども、ね、ね、やっぱり満腹になってほしいと思うじゃないですか。当然私が学生の頃大阪に帰ると、実家に帰るといつも私は冷凍庫を開ける癖があるからね、何度も話したように、その冷凍庫に私が好きなものがいっぱいあった。で、そして私が帰ると私が好きなものを出してくれた。私自分が父親になって分かったんですね。例えば月に1回東京に行く、で今は四女がいますけども、まあ、四女と三男がいるから一緒に会って食事をしたりしますけども、三男が進学校があるから来れないことがあったら、四女と一対一で食事したことなんて長崎の時なかったんですね。ところが何ヶ月か前ですね、時間が全然なくて、お互いにもう今回はパスしようかって言ってね、その代わり羽田空港にこの時間に行くから、もし来たら朝ごはんは一緒に食べれるよって言ったらですね、来たんですよね。びっくりしたで、父親と私は嬉しかったです ね、彼氏ができるまでの間だと思いますけども、来てくれたわけですね。そして一緒に食事するときに、私一人だったらですね、マックの100円バーガーか、その隣にあるうどん屋のかけうどんか、いなりをつけるだけなんです。それ以上のものは食べない、空港高いからね。ところが娘が来てくれたらですね、お前の一番食べたいものを食べよう、高くても安くてもそんなこと関係ないから、一番お前の食べたいものは何だって聞いて、その店に入る。値段は関係ないですよね。わかるでしょう、お父さんたち、とっても愛してるからですよね。娘と一緒に食事できると嬉しいですもんね。愛してる人というのは満腹にしてあげたい、ね、長男の誰に言ったら全然メールの返信来ないんですけど、彼が大学生だった時に1年生の頃ね、アルバイトになって帰りましたけども、やっぱり会えない時があって、今回はちょっと会えないからもういいかって言ってね、でももし来るなら一緒にご飯食べるけどどうするって聞いたらね、返信しない誰がすぐ返信できた。月に一度のまともな食事だから行きますってねね、肉が好きだから焼肉食べに行きましたよね。一人だと絶対行かないけど、無理してでも食べさせてあげたいと思いますよ。私の両親が私の思ったように、愛してる人には満腹にしてほしいと思、満腹になってほしいっていうか、食べてほしいと思いませんか。でイエス様は自分を慕ってきた私たちをお腹すかしたまま帰らせたくなかった。誰かが倒れたり、誰かが途中で歩けなくなることは たまらなかった。いや、食べさせて返してあげてくれよって、で俺、私の弟子なんだろ、彼らを満腹にして帰らせてくれよって言ったんですよね。もう一つはチャレンジなんです、弟子たちに。さあどうするっていう ね。でもそれは愛から出てたんです。これ大事なところなんです。イエス・キリストは今年奇跡って言われましたけども、奇跡が起こるのは神の愛から流れてくるんです。どうだすごいだろうってんじゃないんです。これだけ祈ったぞとかね、こんだけ断食したよとかね、断食はとっても大事です。祈ることもすごく大切です、間違いなくない。しかし最初に牧師は言いました、40日断食した人ね、かつては韓国にたくさんいた。韓国の牧師たちは断食40日した人はいくらでもいるって。でも40日断食してね、40日断食したってね、誇ってるやつがいるって、何の意味もないって言ってましたよね。断食したら砕かれるんですよ。そして本当に低くなって神の愛が流れていくから奇跡が起こるんです。神の愛から始まるんです。イエス様は本当にこの人たちをほっとけなかった、お腹すかしたまま返したくなかった、その心が 目の前にあった5つの晩、後で言いますが、これ5つでも別に問題ない、2つでも3つでも10個でもよかったんですね。その今あるパンからこの人全員を満腹にさせる奇跡が起こったんですね。あなたがこの神様の愛に触れるときはあなたの人生に奇跡が起こるし、あなたが愛する人が目の前にいてその人が傷んでいたら、本当にその人を愛する愛を神のもとに持っていくと、神様が必ずそこから奇跡を始められます。で、今年はね、奇跡が起こる年ですからね、一緒に期待しましょうね。で、そうやって言った弟子たちはですね、ところがですね、そんなこと言われてもですね、あの5つの晩と2匹の魚しかないわけですね。他の福音書ではね、200でないものパンを買いということですかなんて言ってますけども、この福音書ではすぐねこう言ったんです。いや、ここにはパンが5つと魚が2匹よりない、パン5つと魚2匹ってね、ね、魚2匹ってね、魚って言ってね、あれ魚魚ってね、つまらないですねそうかもしれませんけど、これじゃどうしようもないじゃないかってことですよね。で、これ明らかにこのニュアンスは、いや、これじゃどうしようもないでしょってことなんですね。で、よくわかります、ね、私たちだってやっぱりこういう状況だとそう思ってしまう可能性があると思う。でも皆さんね、大事なことがあるんです。イエス様が言われたんですよ。イエス様がこの人たちをあなた方で食べるものあげなさいってイエス様が言われたんだから、5つのパンと2匹の魚、あえてこう言い方しても、たったこれっぽっちしかないけど、ね、でもたったこれっぽっちしかないけど、ここからきっとイエス様が言ったんだから何かしてくれるだろうなっていう期待と、じゃあイエス様どうすればいいんですかっていうふうに聞いてほしかったね。彼らは5つのパンと2匹の魚しかないんですよ。で、これ明らかにこうね、どうする無理じゃないですかっていうニュアンスですよ、これはね。で、時々言いませんか、皆さん、神様は私たちに言ってくるんですね、こうしてくださいよとかしませんかって言った時に、そりゃ無理ですよってね。賛美隊の働きにしても、インターネットの働きにしてもそうだし、あるいは例えばあのストリートキッドの話を聞いて、あ、助けに行きたいなって思った時に、あ、でもやっぱり無理かなってすぐ思っちゃう。あのカンボジアに行かれました島本姉妹ね、オンラインしてますかね、1でしたかな、あの60歳だったんですよね。一番最初の時は56歳でクリスチャンになったけど、クリスチャンになった時病気だらけだった、体中がね、まあ、それはあの2人の息子さんと離れてしまって、もう離婚してしまって、で本当にもう自暴自棄になって死にたいと思っていたので、仕事は真面目にするんだけど、稼いだお金を全部お酒とカラオケに注ぎ込んで、もう早く死にたいから死んでもいいと思ってめちゃくちゃしてたんですね。その時にその病院の調理師をしたんですけども、そこに教会の人が、クリスチャンの人が来て、その人が何かこう心引きつけられて、その人に一緒に教会に来て賛美の時に触れられてしまって、もう涙が止まらなくなって、さも死んだ。そこから変わった。そしたらちょうど前田、ルツ前田さんがこう三越新聞の一番後ろの面でね、こうパッてこう、もう今成人しましたけど、ビスナーとパネット2ヶ月と2歳の男の子を抱っこして、こうニコッと笑ったん、ちょうど自分の2人の息子と似てたんですね。でニコッと笑ったんで、その笑顔がものすごくいい笑顔だったん。それ見た瞬間にもう心が震えてしまって、カンボジアに行ってこの子を抱きしめてあげたいと思ったんですね。自分の子がオーバーラップしたんですよね、本当に思ったんです。そして行くぞと思ったんですね。でも喜んで燃えたんですけども、1週間経った時にね、サタンが来たんですよね。あなたは病気の問屋さん、あなたは病気の問屋さんって、一体いくつだ、一体いくつだって、英語喋れないだろうって、標準語も喋れないだろうって、ね、八代の名前の熊本弁だけだろうとか ね、 これね、サタンでいろいろ言ってきますから言ってきたの。そしたら彼女はね、やっぱり無理だなって、こんな体じゃって思ったんですね。でちょうどその時私言ったんです、ね。で、あの島本さんがこう言ってきたんで、あの私はこ う、 ね、こう行きたいと思ってるんですけども、でも無理ですよね、結構ね、日本人で無理ですよねって人多いんですよね。無理ですよねって無理ですよねってね、私もうこんな年だし、もう体中病気だからって言ったから、いや、神様から言われたら大丈夫ですよって、しっかり教会に来てたら体は治りますって、で本当に死を得たんだったら大丈夫ですと。今私58歳なんですけど、58歳なんて若い、全然若い、60歳なんて全然若い、ね、秋元読書は69歳、もうすぐ70歳で、6月で6月28日で70歳です、パウロ牧師は ね、今ちょっと大変なところを通ってますけど、病気で、でも、ね、癒されたっても主は言ってるから、こっから本番だと思ってらっしゃいますね。私も本当にそう思ってますね。で、いやね、まあ、でもその時ね、本人はそう言ったから、そうやって言ったんです。そして彼女はね、そうかと思ってね、そっからね、本気で行く気になったんです。で、長崎引っ越してきて、本気で気になって対応した時、行ったんですよね、応答したんですよね。 面白いことに若い人が行ってもカンボジアに行くと病気になるんです。デング熱になる人が多いんです。若い人が行っても3回ついたら必ず1回病気になってしまうんです。島本さんはカンボジアに行って1年以上いましたけど、60歳過ぎてから元気になって帰ってきました。真面目に。で、熊本ならな八代名前の熊本弁しか話せなかったのにクメル語いっぱい覚えて帰ってきました。彼女から教えてもらったクメル語がいっぱいあります。で、私が講演会でよく話する話は前田さんから聞いた話と自分が言った時の話と、もう一つは島本さんを年寄せされた話がいっぱいあるんですよね。でもね、彼女は応答したんですね。神様から流されたことに無理だと思っても、彼女だってそれではなくて神様の招きに応答したんですね。で、この時弟子たちはイエス様が言ったんですよ。あなた方で食べさせてあげてほしいって。で、イエス様が言ったんならイエス様が責任持って必ずしてくださることがあるんですよね。皆さん、不可能だと思っても投げ出して諦めないでください。自分のことも自分の愛する人のことも、ね、そしてこの後にね、こういったんですね、これっぽっちかありませんって、ね、今日すごく大事な言葉ね。そしたらイエス様が言ったのは、それをここに持ってきなさいなんです。それをって5つのパントに行きました。ここってあるイエス様のところに、私のところに、イエス様のところに持っておいてって言ったんですね。イエス様なんて信仰なんだって言わなくて、いやじゃあ持ってきてごらんって言ったんですね。で、皆さんに与えられている能力や賜物やあるいは財や時間が人間的に言ったらわずかだったとしても、例えばこれ5つのパンなんていうのは男だけ5000だから1個につき1個で1000人でしょ。生産のパンより小さくなりますけどね。で、これ女子供いたら数万人ですから、1個で1000じゃなくて4000、5000ぐらいにならなきゃいけない。ありえないじゃないですか。でもイエス様のところに持っていきなさい、それを主のところに持っていくと、イエス様はなんだこれっぽっちとかね、こんなの仕方がないじゃないかって絶対言わない。いいですか、絶対言わない。主のところに持っていくと、イエス様はそれを天に目を向けて、つまり神様に、ああこの5つのパンありがとうございますって言ったと思いませんか。ヨハネの福音書は感謝して書いてあるから、ああこの5つのパンありがとうございます、5つしかありませんので絶対言ったほうがいいと思う。5つのパンありがとうございます、もうこれで十分です、神様どうぞ祝福してください、あなたの祝福があればこの5つのパンから奇跡が起こりますって、そう言ったと思いません。で、主の祝福があると奇跡が起こるんです。パウロさんがね、主の手のあることは引いちゃいけないっていうのはそういうことなんです。主の手があるってことは主の祝福が置かれてるから、5つのパンから男だけで5000人、女子供で数万人が満腹になるぐらいこのパンが待ち配ったんですよ。あなたの人生に与えられている能力や賜物やあるいは時間やお金や財がどんなに今わずかであったとしても、本当にそのところに持ってくると、神様が祝福されたら何十倍何百倍何千倍に本当になるんです。主のところに持っていくとかなんですよね、これね。で、この時ね、弟子たちは主のところに持っていったんですよね。そしたら増えたんですよね。この話をするとね、まあ、今 CS に行ってますけど、 CS かな、のどみちゃんは CS に行ったのかな、思い出すのはですね、新川宣教師ね、何度も話しましたけど、やっぱ彼の話が一番わかりやすいでしょうね。新川宣教師というのは本名じゃありませんけどね、中国の宣教師だから本名を使いませんが、新川宣教師というのはですね、京都の人だったんですね。で、京都で、まあ、彼が本人が言った通りますよ、名前さえ書けば入れる高校があった、名前を書いたら落ちるのが難しい高校だそうです。その高校に入ったんですね、本人は言うよね。勉強は本当に嫌いで勉強しなかったと。で、高校も勉強一切しないで卒業したと言ってましたね。で、お茶屋さんに勤めた。なんで勉強が嫌い、特に漢字が嫌いだったんですね。漢字は読むのも書くのも嫌いで、本は一切読まない、教科書も読まない、そして、漫画も読まない。なぜかというと、絵はいいんだけど吹き出しがあるでしょ、吹き出しの字を読むのが嫌なんだ、特に漢字を読みたくないから読まなかった。それは徹底したんですね。ところが、そのお茶屋さんに勤めた時に、隣にいたお店のご婦人が、まあ、ちょっと品がなくなりますけど、新川さんが、ね、言ったことがね、おばちゃんに興味はないから無視してたけど、いつも話しかけてくるから、ある時もうるさいなと思ってパッと向いたら、本当にとってもいい笑顔でね、ニコッとした。その笑顔を見た瞬間、精霊の止まりだ、ドドーってね、こうしてびっくりしたんですね。そしてそのおばちゃんが、まあ、関西だからおばちゃんって言うんですね、おばちゃんがその、潮刈峠の本をくれたんですよ。で、彼は初めて生まれて初めて本読めたんですね、精霊が与えたから。で、感動してしまって、はっきり救われたんですね。全く人生変わったんですね、そこから。 もう聖霊のバプテスも受けちゃったんですね。いきなり救われただけじゃなくて、これで献身したんです。もう人生神様って。で熊本に本部があったからね、その教会は熊本に行ったわけですね。で献身したら、熊本の牧師が、今ちょうどヨハネが言ってる小山礼二先生と一緒なんですけども、当時韓国とかアジアに行って謝罪選挙となって、日本人の罪を悔い改めて選挙することをやってたの。それで韓国に行って、まず最初に本当に謝って、それから選挙するんですね。でそのところに一緒に行ったら、向こうの人たちが泣いて合流したんですって、感動して。で終わった後に向こうの一人の夫人がやってきて、私はイエス様を信じて、どうしても日本人だけ許せなかったんだけども、今日あなた方の日本人を見て本当に心から許すことができたって、今はあなた方を本当に許すだけじゃなくて愛しているってね、泣きながらこう抱きしめてくれたんですって。そしてなんか、今日は私にとって大の救いの日だって言ったんですね。もうすごい喜ばれたん。その時に彼はまあ感動したんですね。で私はアジアの宣教師になるって決めて、で牧師にも言ったらそれでいいよってことで、じゃあアジアの宣教師になろうってことで、まあ、自分は韓国に行くつもりで一生懸命祈った、ね、そしたら神様はね、韓国だったらハングル語、フィリピンだったら英語なんですけど、中国で言ったんですよね。で中国は漢字なんです。日本は漢字とともにひらがなとカタカナも入るんですけど、中国は漢字だけなんです漢字だけは苦手だったんですよね。漢字だけは嫌だったんですよね。その漢字だけの世界なんですね。で最初に一瞬驚いたけど、牧師に相談したら、牧師もそれは神様だってことで、彼はそれを受け取ったんです。分かりましたって言って、そしてじゃあどうしようかって時に、じゃあまず漢字勉強しに行けってことでね、中国語。それでまず宣教師になる前に勉強しに行ったの、中国に。で、まあ、当時はまだ解放されてまだ間がなかったからでしょうけど、あっちこっちの大学空いてなかった、今みたいに。で当時はそんないくつも大学がまだ開放されてなかったんで、北京大学の語学コースね、大学というよりも語学コースにね入っちゃったんです ね。で20人ぐらい日本人がいて、その20人の1人なの。他の生徒はみんなね、東大とか京大とかね、そんな人ばっか。で彼は京都の名前を書いたら入れる高校、ね、でそれでね高速授業だったので、彼は祈ったんですね、毎日ね。神様、私はお金儲けのために勉強するんじゃありません、福音を語るために勉強するんです、どうか神様力をくださいって、私はね来ましたってね、どうぞ助けてくださいって毎朝祈ったんです、蒼天で時間かけてね。そしたらね、1年コースか2年コースか忘れたんです、ごめんなさい。卒業の時、まあ、そのコースが終わって終了の時に彼が相談になったんです。話すのも聞くのも書くのも読むのも彼が一番だったんです。で他の生徒は全員驚いたんですね、何でお前が一番だって言って。で彼はね、まあ、日本人だから泣かしたそうです。いや私はクリスチャンでって言ってね。いやね、神様がおっしゃって応答すると奇跡が起こるんです。で彼自身が一番それ奇跡だと知ってるんですよ、これ自分の力じゃないって。いや5つのパンツ、人間的にあえて言いますよ、イエス様はたったなんて思ってません、イエス様は5つで十分と思ってますけど、あえて言いますよ、たった5つから数万人の人が満腹になったんです。魚は2匹です。これクジラだったんでしょうかねちりめんじゃこかもしれないいやでもね、クジラだったかちりめんか関係ないんです。あるものを持っていったら、それが5つであろうと2つであろうと3つであろうと10個であろうと関係ないんです。主はそこからなされるんです。多いだとか少ないだとかケチはつけられないんです。それでいいよって、あなたが持っていったそのあなたのものを受け取って、それを祝福してくださる、そっから奇跡が起こるんですよね。これが神様です、これがイエス様です。でこの時ね、電話満腹したので、新川さんは、私最近ここ10年ぐらいちょっとねお付き合いがないんですけど、ね、昔一緒によく聖書持ち込みましたけど、その時ねすでにね、中国語ってのは字は一緒で読み方が違う、北京語、広東語、台湾語全部話せました。そして英語も話せました。で彼は北朝鮮に行きたかったんで、で今詳しく知りませんけど、なんか何回か行ったみたいで、ハングル語を勉強してました。だから会ってないから断言できませんが、おそらくハングル語もある程度喋るんじゃないでしょうか、今頃。すごいですよね、これ飯、神様の言葉に応答したんですよね。でどうぞ皆さんね、主は時としてそれは無理だとかね、私なんかって思うことを言うことがあるかもしれませんけど、神様おっしゃったかどうかは吟味が必要ですけど、神様おっしゃったらね応答してほしいんです。イエス様は愛の方で、本当にあなたが祝福されることを願っている。でこの5つのパンと2匹の魚を持って行った時、神様はその5つのパンと2匹の魚を祝福されたんです。 これっぽっちとかこれじゃしょうがないとか一切言わなかったんです。あなたにあるものを主のところに持って行ってください。主はそれを喜んで受け取って、そしてそこから奇跡を始められます。ですか。で、それを通して神様の働きが起こるんですね。で、これは全部の福音書に書いてある。いやでも私は5つのパンもないという方いるかもしれませんけども、いや神があなたに与えたものが一つは命がありますね。でまたあなたの与えられてくださった時間がありますね。必ずあなたに与えてもらう。それがどんなに人と比べてわずかであっても人と比べる必要なんかないんですね。5つが少ないと思うのはもっと多く持ってる人がいるからですね。言ったことありますからね。でどうしてもね、人と比べて少ないを置いて考える、そういう社会だから今は。そうですね。でも神様がおっしゃることはそうじゃなくて、ここは今あるものを持ってきなさいって言ってる。人と比べなくていいんです。わかります。特に大切なところなんですけども、どうしてもこう人と比べて多いか少ないかってなんだけど、例えばニレプタの話がありますね。ニレプタ持ってきた人がよかった、だからあれでお金は少なくてもいいんだ、ニレプタでも喜ばれるって言うけど、あれは間違った説教です。あのニレプタはあの人にとって生活費の全部でした。ある人の生活費の全部は2億円、ある人の生活費の全部は200万、ある人の生活費の全部は2000円、ある人は200円。違うんです。200円と200万では全然差がありますが、ある方の200万ははした金で、ある方の200円は全財産なんです。人と比べるといろいろ起こるんです。でも聖書が言ってるのは人と比べた価値じゃないんです。あなたにとって大切なものを持ってきなさい。この時5つのパンと2匹の3しかなかった。これ全てなんです。でこれだけでは人間的にはどうしようもないんです。でもそれを主のところに持っていくと、神様がどんなにたくさん持ってる人よりも祝福して全員を満たしてくれたんです。これ満腹にしたんですよ。満腹に、ね、今日はもうこれ以上言いませんけど、私満腹ってことにこだわる、ね、大学時代に高円寺の近くに満腹って食堂があったんで、すごく美味しかったんですけど、お世話になった、お腹いっぱいにしたんですよ、全員を。だからバーベキューパーティーの時、私思いましたね。この若者たち全員のお腹いっぱいになってね、もうこれ以上いらないっていうぐらいなってほしいって思いますよ。ちょっと足りなくてね、いやもうありがとうございました、もういいですいいですっていう、そんな寂しいじゃないですか。みんなもうお腹いっぱいって、もう食べれない、残っちゃった、じゃあ残ったな、持って帰りなさいっていうのが嬉しいじゃないですか。でこれ全員お腹いっぱいにしたんですよ、5つから。あえて言いますよ、たった5つから。イエス様たったなんて思ってませんけど、人間的に言えばたった5つから、2匹しかなかったのに。あなたがもし自分のことをこれだけとかこんなぽっちと思ってたとしても、イエス様はそんなふうには決して見てない。人が何て言ったか知らない。そんな人の言葉やサタンの言葉や、そんな言葉とそんな評価から解放されましょう。イエス様はあなたが持っているものを本当に素晴らしいと思っている。それを差し出せば、主がそれを祝福しなさって、そこから奇跡が起こるんです。これね、ぜひ知っててほしいと思います。そしてね、実際主のところに持ってきてほしい。必ずそれを通してね、神の栄光が現れるということをね、覚えてください。ちょっと時間が来てますので終わりますね。天皇お父様、御言葉をありがとうございます。何度もここからお話ししましたけれども、どうでしたか。一人一人がみんな語られていることも与えられているものも違うと思いますが、その与えたものを本当に喜んで主のところに持ってきて、神様が祝福してくださって、主様あなたの奇跡を見ることができるように。主様、私たちは教会としては、群れとしては、賛美隊の働きもそうですし、インターネットの働きもそうですし、いろんな働き、海外選挙の働きもそうですが、たくさん奇跡を見てきましたが、同じようにお一人お一人がそれぞれの生活の中で、人生の中で、神様のところに自分の持ち物を差し出して、自分自身を差し出して、本当に神のなさる奇跡と栄光を共に見ていくことができるように、どうぞ豊かに導いてください。それを通して私たちが喜びを受け、多くの人が祝福を受けることができるように、あなたの愛が流れていくように、とどみちびてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを素直に大胆に神様前に持ってきてください。主はその願いと求めに聞いてくださいます。天のお父様、一人一人があなたに願っていること、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、お仕事のこと、学業のこと、 その一つ一つにあなたが具体的に手を伸ばして答えてくださり、解決を与えてくださり、勝利を与えてください。主イエスキリストの御名によって心と体をよっさりよ。膝の痛み、腰の痛み、背中の痛み、その根本の原因に触れてください。痛みを消えて完全になくなる。肺にある、そして、体調にある、喉にあるがん、イエスによって命ずる。腫瘍、ポリープ、がん、イエスによって命ずる。聖霊の火によって燃やされ消えてなくなれ。焼き尽くされてイエスによって命ずる。がんよ、腫瘍、ポリープよ、焼き尽くされて消えてなくなれ。キリストイエスの名によって、キリストイエスの名によって。また霊的な束縛と縛りを受けているもののこの力を完全に断ち切る。聖霊で満たしてくださり、喜びで満たしてくださり。何か恐れを持っている人、恐れがある方、恐れの霊を断ち切ります。イエス、全く恐れを満たします。神の愛で満たしてください。神の愛で満たしてください。恐れをその人の力出ていけ。お仕事を祝福し、今かかっている仕事をあなたが確実に勝利させてください。学業を祝福し、あなたがこの学業を通して神の栄光を表してください。皆様、どうぞこの関わりを開いてください。一度こじれた関係を回復させ、本当にこの関わりを深めてください。祝福してくださいますようにお願いいたします。イエス様によってこじれた関わりを元通りか、いやそれ以上に祝福されるようになれ。感謝します。ありがとうございます。なんか私はなんかかって過去のなんか痛みとか関わりっていうのをあなたの前にもう一度持ち出しています。あなたとしてはできたら避けたいんですけども、これを逃げるのではなくて感謝して受け止めなさい。そうすることによってなんか癒しと回復が行われると幸せます。それはあなたがこれから進んでいくために非常に大きな備えとなる、非常に大きな祝福を神は用意されているので、向き合いなさい。私はあなたをいじめるのではなく癒したい、そしてあなたを祝福したいと幸せます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。フリホのハレリア、フリホのハレリア。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖恩親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アーメン。